シネマクティフ東京支部の音声配信です。シネマクティフ名古屋支部のオトケイです。よろしくお願いします。今日はスペシャルゲストに来ていただいております。お願いします。
ロッカです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日一人少ないですね。
そうですね、松さんがなぜかいないんですけれどもはい、うん、じゃあロッカさんからお願いします。
いやもう今回の映画ちょっと僕が喋りたいって言って、
はい、
ご利用しをしてたんだけれども、はい、まあ、なかなかマスターが見る時間がないということで。
そうなんですよね。
ね。
なぜなら、長いからっていうことですよね。
3時間はとてもとても見てられないっていうことだったので。
うん。
あとはまあ、あ、まあいや、これ後から言います。はい。
はい。
なので、ちょっと、今回はちょっと僕の押し売りで、おとけいさんにちょっと聞いてもらおうということで。
そうですね。ぜひ。
はい。
こうなんか、ラコさん言いたいことがあるということだったんで、喋りたいことだよね。
そうですね。映画見たときは、いい映画見たなと思ったんだけど、その後のちょっといろいろ なんかこう確認したとことかが、うん、えって思ったとこがあって、確認というか、その、世間の評判みたいなとこなんですけど、で、ちょっと僕が思う、その評判は、その評判じゃないところにいいところがあるよみたいなところを言いたいなと思いまして。
じゃあそれは僕も、はい、ぜひ聞きたいところかなっていう感じですけども、うん、で今日は何の作品を取り上げるかというとバビロンですね。
はい、
はい、公開は2023年2月10日、監督はデミアン・チャゼル、189分、 R15 ですね。現代はバビロンで、脚本も、これはデミアン・チャゼル、オリジナルということですね。
うん、
で、まあ、いつものように、映画 .com の解説を読みますと、ララランドのデミアン・チャゼル監督が、ブラッド・ピット、マーゴット・ロビーら豪華キャストを迎え、1920年代のハリウッド黄金時代を舞台に取り上げたドラマ。チャゼル監督がオリジナル脚本を手掛け、ゴージャスでクレイジーな映画業界で、夢を叶えようとする男女の運命を描くということですね。まあこんな感じの映画だったかなと。
そうですね。
いう、まあまあそうですね。その通りかなというふうですね、うん。じゃあこの感想を僕からでよろしいですか。
はい、
じゃ
あお願いします。
はい、おとけいからいきたいと思いますが、僕はそうですね。もう結構前に見たっていうか、見てからだいぶ経ってしまって、まあラロカさんにもちょっと申し訳なかったんですけど、なかなか収録の機会がなくてですね。うん、で、まあ、ラロッカさんと収録をするかもしれないと思ったんで、しかもこの、ラロッカさんが、やりましょう、見たらやりましょうっていうね、ことを声かけていただいてたんで、その後僕見に行ったんで、
うんうん、
なので、見て、見終わって、あ、これはちょっと、まあ、歴史的な映画でもあるし、ちょっと勉強が必要な感じがしたなっていうところがあったんで、その史実みたいなものとかですよね、うんうん、で映画の歴史に僕は詳しいわけでは全然ないので、なので一応そのパンフレット買ったんですけど、収録をするまでには読もうと思ってたんですけど、収録が決まったのが今日だったのでまだ読めてない。いやいやいいんですけど、まだ読めてないっていうか、だからあんまりこう大した感想はないというか、浅い感想になっちゃうかもしれないですけど、うん、まあ、僕が見た時のメモをちょっと思い出しながら話したいと思うんですけど、まあ、映画としては、僕は、まあまあ、面白かったかなっていうぐらいで、うん、まあ、正直なところ、デミアン・チャゼル監督のそのララランド僕は大好きなんで、この間の。
記憶いまいち映画祭
ですね。記憶いまいち映画祭ね。皆さん、まあ、絶賛される方多いですけど、僕も絶賛なんで、です。で、
松さんは五頂点です。
五頂点です。そうそうそう。なんで、まあだから、今回はしかも、ブラッド・ピットと、マーゴット・ロビーも出てるし、まあこれは、もう絶対見るでしょうっていう感じで、まあかなりハードルを上げて見に行ったんですけど、それが良くなかったのか、ちょっと僕は期待外れだったなっていう感じなんですね。そういう感想で、まあでも、まあいつもみたいに良かった点と悪い、気になった点、を上げたいんですけど、まずやっぱり印象的だったのが良かったのは音楽がすごい良かったですね。耳に残るというか、ちょっと冒頭というか、まあ始まってすぐパーティーみたいなのがね、パーティー会場にみんなが集まるっていうねところから始まるんですけど、 まあ、そこで鳴ってる音楽とかがすごい、何度か使われてたかもしれないですけど、印象的だったりとか、まあ、これは予告でもね、よく流れてたんで、それはすごい良かったですし、まあ、これはね、ララランドにも繋がるとこではありますけど、で、他の点で言うと、まあ、これは映画史の話でもあるんで、映画の歴史の話でもあるんで、で、しかも、監督、デミアン・チャゼルってことで、まあ、そんなに監督のこと僕詳しくないですけど、監督の映画愛みたいなのがすごく伝わってくる作品だなっていうのは思いましたね。で、例えば、まあ、これは映画全体を通してわかるのは、まあ、今、我々が見ている、一般的に上映されている映画ですよね。音楽があって、声が入ってて、なんだろ、カラーでとかね。まあ、IMAX とか今いろいろありますけども、この映画っていうのはまあ、当然ですけど、この多くの人々の、まあ、努力とか、苦労とかですね。まあ、もっと言えばその地位とか名誉みたいなね、欲とかもあったと思うんですけど、まあ、そういう人々の、まあ、人生の上に成り立っているというか、
うん、
まあ、これまで映画に携わってきた人たちがすごいいろんな人たちがいて、今の映画があるんだっていうのを、やっぱ改めて思いましたし、うん、まあ、その辺は映画好きとしてはちょっと感慨深いものがあるかなっていうふうに、まあそういうのもね、もちろん描いてるんでね、まあ、そこを感じ取れたのは一つは良かったかなっていうふうに思いましたね。で、それに関連して印象的なシーンで一番覚えてるのは僕テイクを重ねるシーンですね。
あそこ僕一番好きかもしれないですけども、この映画で。
要は、無声映画だったものが、これからは音声を入れて撮るぞと。うん、だからマイクの位置とかね、その、うん、まあ最初の方はやっぱ難しいんですよね。ノイズが入ったりとかね。うん、普通に邪魔が入るとかね。うん、だから今までの映画は別に音がそもそも入ってなかったんで、
うん、
邪魔が入ろうが、その、うるさかろうが何だろうが良かったわけなんですけど、これからは、用意、スタートって言ったら、みんな静かにしとかないといけないみたいなね、ところとか、
う
ん、マイクもそんなにいいマイクじゃなかったんで、その、立ち位置がずれちゃうと、声を拾ってくれないとかね。
うん、
だからもう、それでそのテイクを重ねまくるんですけど、みんなだんだんイライラしまくって、まあ、そんなにイライラしなくてもいいじゃないかって思ったんですけど、まあ、本当に何回も、ちょっと、くどいぐらいね、テイクを重ねるシーンが、うん、映画でね、描かれてて、
うん、
あれはすごいなんか、まあ、ちょっと、だから、もちろん、強調してというかね、
うん、
極端に描いてるとは思うんですけど、まあ、みんな、最初はね、あんな風で苦労したんだろうなっていうのはよくわかるシーンでしたね。
そうですね。
まあ、あとはそこでもありましたけど、その結構人が死ぬんですよね。
うん、
撮影に関して。
うん、
まあ、でも、もう、まあだからすごいお金がかかっているとかいうのもあるかもしれないですけど、なんか、そんなに人の命が大事にされてないみたいなね、時代もあるかもと思うんですけど、うん、その辺もちょっと感覚的にすごいなって思いましたね。あとは、これはそのブラッド・ピットの役に関しては特に言えることなんですけど、乗車必須と言いますか、まあ人気が移り変わっていってしまうというところですよね。で、彼は特に、その、時代の、映画の時代的にその移り変わる時期にちょうどいた人で、それまでは、その声が入ってない映画ではすごい彼人気があったみたいなんだけど、声を入れる映画になってから、人気が落ちてしまったというかね。その、今度、身振りだけじゃなくて、セリフをね、うまく言えないと俳優でやっていけないみたいなね、時代に多分なってたと思うんですけど、そこで彼はちょっと脱落してしまったというかね。まあ、年齢だったりとかいうこともあったのかもしれないですけど、詳しくは僕も知らないんですけど、だから、そういう悲しいというかね、残念な人もいたりとか、逆に、そこで、活躍していく人もね、乗り上がっていった人もきっといるだろうしっていうところですよね。まあ、なんか、結局、まあ、マーゴットロビーなんか特にそうやって描かれてたのかな。あ、マーゴットロビーじゃないか。もう一人誰でしたっけ、その、まあ、マーゴットロビー。マニーですね。マニーとネリーがね。
監督志望の。
そうそうそう。対照的にちょっと描かれてましたけど、まあなんか結局なんか自分を持っている人が残るのかな、みたいなね、ところはちょっと思ったりはしましたね。うん。 まあ、時代の流れに合わせていくのも大事だけど、みたいなね、ところとか、うん。うん。ちょっとだいぶ僕記憶が曖昧なんで間違ってた話なんですけど。うん、
いや、合ってます。
そんなようなことをね、思ったなっていうの
は、ね。だから結局、ずっと残っているのはゴキブリのようなゴシップ記者なんだよ、
みたいな。なんか、確か
に。感じでしたよね。うん。
そうそう。自分で言ってましたもんね、そうやってね、彼女ね。うん、ああ、なるほどなっていうのは、ね、思いましたね。うん。それから、あと良かった点としては、風景ですね。
ああ
。うん。ララランドでもやっぱり風景すごい美しいシーンがありましたけど、うん、今回は特に印象残ってたのは、そのパーティー、最初のパーティーが終わって、朝になって、うん、マーゴットロビーが、ネリーが、役を掴んだって言って、やったって言って、そう、ドアを開けて外を見た時の風景とか、あ、
はいはい、
うん、あとは、ブラッド・ピット、ジャックか、が、一応俳優ですかね。で、出てて、その、うん、あれはね、何の映画かちょっとよくわかんないですけど、戦いをしてるね、戦をしてるシーンをね、撮影してて、うんうん、で、なんか、彼が王様かな、なんか、まあ、偉い人の役でね、出てきて、で、まあ、夕日をね、夕日が沈む前に撮影しな、し終わらないといけないんだけど、みたいなね、まあ、そのカメラがないみたいなね、やつがありましたけど、で、そこにギリギリ間に合って夕日が沈む前に撮影が、まあ、多分一発だったかなと思いますけど、あれを撮り終えた時のなんか、達成感というかね、感動というか、そしてその夕日もすごい綺麗で、みたいなね、あそこのシーンは素晴らしかったなっていうふうに。
でもベロンベロンなんだ
よね。そうね、彼はね。待ち時間にめちゃくちゃ酒飲んでるって、ね。
そうそう
そう。だけど、まあ、演技はうまいというかね。
うん、うん、そう。あそこだけは
ね。そうそうそう。決めるとこは決めるみたいなね。
うん、そうそう。
なんか、じゃあ撮影しましょうっつって、定位置に着くまでに、その坂をちょっと登んなくちゃいけなくて。
そう、みんなで一生懸命
て。彼が、フラフラで、早く行けよっていうね。あれ面白かったですけど。
面白かった。
監督がもう、夕日が沈むから、あたふたして早くしてくれ、みたいなね。
そうそう。
あそこは良かったですね。うん。っていう感じで、まあ良かった点があったな、っていう感じで。うんうん、一方、気になった点としては、そうですね。まあ、その最初からも結構そうなんですけど、こう、バカ騒ぎのシーンが結構多いんですよね。
うん、
パーティーというかね。
うんうん、
あれがね、ちょっと、本当くどいなってちょっと僕は思いますね。まあ、うん、その、絢爛豪華とかね、もう狂ったようにみんなはしゃいでいるっていうところを、まあ、表現してるんですけど、
うん、
まあ、実際、本当にあれぐらいね、やってたのかもしれないですけど、まあまあ、そのシーンが結構長かったりとかして、ね、うん、ちょっとくどいなっていうのは思ってしまったところはあって、のと、まあ、あと、それにも関係するんですけど、ネリーがちょっとその、途中で、なんだろう、偉い人たちに認められようとして、こう、まあ、上流階級のそのマナー的なものをね、はいはい、身につけて喋り方とか、うん、これからはそういうのができないと売れないんだって言ってね、頑張るんですけど、結局、我慢できなくって、投げ出すみたいなね、とかあるんですけど、
うん、
まあなんかあの辺とかで本当に、彼女が本当にバカにしか見えないっていうかね、なんか残念ながら、いや、なんか、やっぱ彼女はその、スターになりきれなかったというかね、なんかそういうとこちょっと。
そうね。
まあ、まあ、彼女は彼女はね、自分をそのまま貫けばよかったといえばそうかもしれないですけどね。うん、なんか、ちょっと残念に、だなって思ったのと、まあまあ、史実だったらね、それは仕方ないですけどね。まあ、気になったというか、まあなんか、ああ、そうなっちゃったかな、みたいなふうにね、ちょっと思ってしまったとこはあったかなっていう、そんな感じですかね。
うんうん、
はい。じゃあ、ラルコさんの感想をじゃあ、お願いしてもよろしいですか。はい、
はい。はい。僕、だからこの映画、多分公開の週の月曜日ぐらいに見たので、
うんうん、
そのだから金、土、日、月、4日目ぐらいか、
はい。はいはい。
見た時に、僕のツイートを遡るともう、
うん、
バビローンってね、書いたぐらい、うん、めちゃくちゃ感動して、この映画に、
うん。はい。ちなみに、それってなんかアニメ、ありましたっけそれって。
いや、知らない。全く。
あれはバビル2世か。
うん、あ、ごめんなさい。わかんない。全然関係なく。はい、ただバビローンって言ってみただけなんですけど。
はい、
叫びたかったんで、
はい。はい。
で、いや、これいい映画だなと思って、で、きっと世間の評判もいいんだろうなと思って、うんうん、そっからいろいろ出てくる感想のツイートとかを、ちょろちょろ見ると、
うん
うん、僕の見た限り、80% ぐらい、不評みたいな感じで。まあ、長いとかね。
あ、まあ、長いんだね、長い、確かに。うん、
長いし何見せられてんだみたいなのとか、
うん、
で僕が一番目についた不評のポイントが、映画愛を語るはずの映画なのに、
うん、
あまりその映画愛を感じないとか、
お
映画愛が薄いんじゃないかみたいな、なんかすごく 薄っぺらいんじゃないかみたいな感想を見受けられて、
なるほど。
ほら、最後に特にほら、昔いろんな映画のシーンがわーってこう。
ああ、ありましたね、
うんうん。あの辺もだから取ってつけて見えるみたいなね。
ああ、まあそれは難しいですね、うん。そう言われるとそうとも言えますけどね。でも、あれはね、なんか知ってる映画とかいろいろ出てきたらね、ちょっと嬉しかったですけどね。うん、うん、うんうん。はい。
で、僕が、まあ別にその方たちの感想を別に否定するわけじゃないんだけど、
はい、
僕が一つ言いたい視点があって、
うん、
皆さん、今までのデミアン・チャゼルに、
うん、
愛を感じたことあるんですかってことを思ったんですよ。
なるほど。
要は、セッションにジャズへの愛はないんですよ。
ごめんなさい。ちょっと僕はそれ見てないんですけど、はい、そういう感じなんですね。
ないです、ないです、
うんほうほうほう。
ララランドにミュージカルへの愛はないんです。
あまあ、まあ、そこがね、メインではないですからね。
うん、でファーストマンに、
うん、
宇宙飛行士への愛はないんです。
うーん
宇宙への愛はないんですよ、
ね。まあ、宇宙へ、そうか。うんうん、まあまあ、メインではないですね、うんうんうん。
映画愛の映画と見せかけて、映画愛はないんです。
う
ん、
そうか。僕が感じたのは何だったのかな、じゃ
あ。わかんない。あ、これはあくまで僕が今までデビアン・チャゼル映画に思う印象で。
なるほど。
じゃあ、デビアン・チャゼル映画に何があるのかって僕は思ってるのは、うんうん、怒りなんですよ。
ほう。
うん。もうセッションは、あれは、ただの怒りの映画なので、
うん
う
ん、
もうジャズというものを使って、
うん、
デミアン・チャゼルがなんか悶々としてる、自分の中で悶々としてるものを発散した、
うん
うん、わーって怒りを発散したような映画だし、ララランドはあのこの前の帰国いまいち映画祭で言ったように、
うん、
不可逆の豊かさっていうのをデミアン・チャゼルはとても重視していてね、要は戻れない、人生はもう戻れないんだっていう、
はい、
ことの豊かさ。戻れないからこそ豊かさがあるんだっていう。だからこそ、
うん
うん、まあ、ララランドの後半で、こんな人生もあったよねって見せるけど、うん、そんなものはねえんだバーンって切り捨てる。
うん、だから、みんなは、まあうん、過去を懐かしむな、みたいなね。
う
ん、
そうそうです。
ことですね。はいはい。
うん。そういう、だから、不可逆で描くフィクションに対する怒りがあるんですよ。
うんうん。
で、それに対する、こう、回答みたいのをララランドでは出していたし、
うんうんうん、
ファーストマンで言うと、あの、ファーストマンの人なんだっけ、あの、宇宙飛行士。
主人公のちょっと、調べないと出てこないです。ごめんなさい。多
分、アームストロングだったかな？だと思うんですけど。
ああ、実際の人ですね。
あの人がなんか、はいはい、人類の一歩はどうのこうのとか言うじゃん。
はい、
名言を吐くじゃないですか。
はい。どうのこうの、まあ、ちゃんと言わなくていいですか？まあいいか。
いいです、いいです。
はい。
ただ、あの映画を見ると、お前が言うなっていうセリフなんですよ、あれ。
ほうほう
要するに、うん、アームストロングが立派なこと言ってるけど、
うんうん、
お前何言ってんの？お前が言えることじゃねえだろっていう怒りの映画なんです、あれは。
ほ
う、うん。
そんな映画だったかな？ちょっと待って。
で、今回。
そうでしたっけ、
うんうん、そうなんです。そうなんまあまあ、そうも見える映画。
なるほど。はい、
うん。で、今回のバビロンは、その中で言うと、一つはハリウッドの権威主義への怒りの映画なわけ。
うん。
だからさっきの上流階級のところで、ネリー、うん、マーゴット・ロビー演じるネリーが、もう結局我慢できなくて、ブワーって吐いちゃったりとか、
はいはいはい、
暴言吐いたりとかする。うんうん、もうあれはもう、僕は多分、ララランドがアカデミー賞を取れなかったことに対する恨みとかもあるんじゃないかなって思ってるんですけど、多分、自分だと思ってたんだと思うんだよ。
あ、彼女が。
で、デミアン・チャゼル、
ね。ああ、ごめんなさい。うん、
デミアン・チャゼルがララランドでアカデミー賞取れると思ってたんで、
うんうんうん、
あいつらのせいで取れなかったっ。
ま
あ、映画で食っ、映画の料理会計で食ってるような、上の方で食ってるようなやつのせいで取れなかったんだって、まず怒りがあって。で、もう一つは、やっぱりこれはさっきララランドで見せてきた、不可逆の豊かさを描かない映画への怒りだと思うんですけど、
うん、
あ、ごめんなさい。もう一個あったごめんなさい。もう一個、うん、その前に怒りは、これあの、雨に歌えばが結局、ものすごくキーパーソン、
ね。ああ、そうでしたね。うん、
うん。で、僕は雨に歌えばも好きなんですよ。
はい。
で、雨に歌えばって、まあ、本当に今回と似てて、サイレントからトーキーに変わる時代 の話で、
あ、はいはいはい、
でサイレントですごくお高く止まってる女優が、
うんうん、
実は全然ジェミーだった女優に、
うんうん、
陶器で取って代わられちゃう。
うんうん、
も
う
なんかものすごく
うん、そうそう、そんな話でしたね。
そうそうそう。う
ん
うんうん、あのサイレントの時に有名だった女優はすごく変な声で、
そう、声が高すぎるかなんか
だったかな。陶器に出ちゃうともう、ただの笑い物になっちゃう。
なね、なんかね、うんうん。
で、それをまあ面白おかしく描くし、音楽も楽しいし、
はい、
映画としては僕は嫌いではないというか、
うん、
どっちかというと好きな分野に入るんだけど、ちょっとやっぱり僕は、あの、その、サイレント時代の人の描き方があまりにもひどいんじゃないかなって思いながら半分ね、面白いなって、もちろんだからコメディリリーフとして面白いとは思うんだけど、
うんうんうん、
なんかもうちょっと描き方ないのって思いながら思って、うんうんうん、ずっと思ってたのがあって、今回、結局、この映画で最後に、監督志望だった青年のマニーが、
うん、
まあ、一回どっかにギャングに逃げられて逃げて、
うん、
で、家族を作ってまたハリウッドから帰ってきて、
あ、そうでしたね、うん。
映画館で見たのが、雨に歌えばで。
ああ、そうですね、うんうん。
で、その時に、彼だけ、そのサイレントの人たちを笑わずに、
ああ。
涙を流すんですよ。
うんうんうんうん、
あそこで僕は雨に歌えばが全て救われたと思うし、
うん、
僕はデミアン・チャゼルがやっぱり僕と同じようにね、
うん、
ちょっとサイレントの人の描き方ひどいんじゃないのっていう、
うん、
怒りが絶対あって、雨に歌えばに、
うんうんうんうん。
だからあれ、これ雨に歌えばのオマージュじゃないんです。反抗なんですよ。
反抗。
雨に歌えばいる、うん、怒りの映画なんです。僕は雨に歌えばはここで泣くんだと。だって、今まで支えてきたのあの人たち、まあ確かにあの映画の中で意地悪なひどい人たちって描かれてたけど、
うんうん、
でもこれ、この映画見て、やっぱり、ダメな人間だしね。でも結局ダメな人間だし、
うん、
まあ、没落してもしょうがないような人たちだったかもしれないけど、でも支えてきたのは彼らじゃん。
うんうん、
なんでそんなにお笑い物にすることはあるのかっていう。
うんうん、
で、僕も思ったわけ。それは思ってて、ちょっとどっかの心の片隅に思ってたことを表現してくれたことに対する、もう、もうブラボーですよ、あそこ。本当に僕はあそこ一番泣きました。僕も泣いた。
うん、
で、逆に言うと、雨に歌えば、あそこで泣けなかった自分をちょっと恥じたぐらい。
うん。
多分一緒に僕は後ろの観客と同じで笑ってたと思うんですよ。
うん。
最初見た時。
はいはいはい。
そういう自分に対する怒りも含めて、うん、あ、すごいの描いたなと思ったし、
うん、
で、三つ目の怒りは、さっき言ったララランドと一緒で、
はい。
これあの、ワンハリとほぼ同じキャストを使ってるじゃないですか。
うん。
ブラッド・ピットとマーゴット・ロビー、
うん。まあそうですね。うん。
これはね、タランティーノへの怒りだと思うんです
よ。そうなんですか、
うん、要するに、タランティーノの映画、イングロリアルバスターズとか、
はい、
ワンハリとかね、
はい。
まあちょっと詳しくは言わないけれども、不可逆なことを描いてる。
うん、あ、
不可逆じゃないことを描いてる。なんで不可逆じゃないフィクションを作っている映画なんですよ。
はい。まあ、
あれ、
歴史を、まあ、改ざんしてる映画っていうことですね。
改ざんというか、まあ、こうだったらよかったかも
ね、
まあ。
そういうことですね。
うんうん、あれはだから、ララランドで言うと、妄想シーンを映画にしたみたいな。
まあ、こうだったら、そうですね。こうだったらよかったなをメインにしたっていうところですよね。
うんうん、で、それは大絶賛されていて、
はい、
僕も雨に歌えばと同様、ワンハリもイングロリアルバスター、イングロリアルバスターだっけ？
イングロ、はい、イングロリアスバスターズ。
イングロリアスバスターズも、あの、嫌いじゃないんです。すげえワクワクしてみたし、
はいはい、
特にイングロリアスバスターズの第一章とかも、
うん
うん、本当にね、今思い出してもヒヤドキドキ
入ってくるような、あの、隠れてるシーンとか
のことです
よね。そうですね。はいはい。
で、ワンハリのあの、ブラッド・ピットがね、こう車、うん、ガーって行くシーンとかのあの、音楽と一緒になる感じとか、すげえ疾走感もあってかっこよかったなって思っているが、やっぱり僕はちょっとそこの、まあ、歴史改変とまでは言わないけれども、
うんうんうん、
こうだったらよかった的な描き方に、ちょっと気味悪さは感じてる。気持ち悪さっていうのかな、
うん
うん。で、それに対して、同じキャストをほぼ使って、
うん、
主要キャスト二人を使って、
はい、
そうじゃない。
うん、
もう、ブラッド・ピット、ジャックは戻れないし、
はい、
ネリーももうどうにもならないし、
うんうん、
マニーだって映画監督にならなかったしっていう、うん、その、結局、戻れない人生っていうのを描いたし、それは 歴史の通り、もちろんサイレントはもう没落して陶器になってるし、うんうんうん、もう今やもうね、石山さんも言ってたけど、この前、映画ももう廃れるんじゃないかみたいなね、
まあ、
ことまで、現代はね。そうですね。でもそういうふうな、うんうん、でもそれはもう不可逆で戻れないんだけど、
うん、
でもその戻れないっていうところに、タイタニックは僕もそうだと思うんだけど、
うんうん、
僕はもうタイタニックの話も知らないですけど、一番冒頭のおばあちゃんが出てきたシーンで感動したっていうのは、
うん、
タイタニックも結局あのおばあちゃん、主人公のローズは戻れないからこそ101歳まで生きたんですよ。
うん、
人生が戻れないから、
うん。
あのタイタニックが沈没したと沈没できないなんてことにはできないから、ジャックが信じらなかったなんてことにはできないから、
うん。
でもジャックと生きろって言われたことを胸に生きていくんだっていう。この不可が、うん、でも、あの、だから、ローズおばあちゃんは、不可逆の豊かさを、
うん、
もう具現化したような人なわけですよね。
うん、なるほど、
うん。で、そこをしっかり描いたから、タランティーノもバカ野郎って、これ描いてたんです。
なるほど。
この三つを思うと、何がダメな映画なんだって思っちゃうんですよね。
そうか、そうか、
うん。そうなんですよ。素晴らしかったと思うんですよね。
うん、
で僕も3時間、これ3時間、
超えましたっけ？超えてます。はい。
3時間超えの映画で、これほど短く感じた映画もないですね。
うん、おー、そうですか、うん。
もうタイタニックの半分ぐらいに感じました。
タイタニックは長く感じたですね。
長かった。
タイタニックの方がちょっと長いぐらいですかね。
うん、そうですかね、はい。で、やっぱりね、さっきもね、ま、仏さんが言ってくれたような、もうほぼコントみたいなシーンが続くんですよ。ね。うん。でもさ、ブラッドフィット使ってコントできる、この豊かさってすごくないですか？
まあ、確かにね、贅沢ですね。うん、はい。
あと、マーゴット・ロビンもね。
はい。
で、僕一番この映画で好きな対比があるんだけど、
うん、
サイレントのと、女性の監督がいたじゃないですか。
はいはいはい。
で、マーゴット・ロビンをまあ、見つけたみたいな感じの女性監督がいて、うんうんうん、で、サイレントの時に、マーゴット・ロビーが初めてその演出つけられるときに、サイレントだからもう喋りまくんだよね、監督が。ここで待って、もうちょっと待って、あと5秒待って涙流すとか、
はいはいはい、
そこでぐっと溜めて溜めて溜めて、そこみたいな、
はいはいはい。
あの情熱のこもった演出に対して、トーキーになってさっきね、乙女さんが言ってくれたようにも、うん、もうここに立ってとか、
うん、
ここに上にマイクがあるからここでしか演技しちゃいけないとかっていう、あれは物理的に熱いという熱のこもった撮影、情熱のこもったね、監督の情熱のこもった演出から、ただただ熱いその、なんだろう、もう流れ作業でやんなきゃいけなくなって、うんうん、監督なんていらないですよね、あれ。ほぼ。
まあ、だいぶ、そのね、演出が途中にできないっていうのはね、
そう。
あの、役割がだいぶ変わってきてるのはありますよね、うん、あそこでね。はい、
あの対比の切なさがすごかったし。
なるほど。うん、
で、やっぱりあの、その、陶器の方ね、あの、物理的にブワーって熱くて熱がこもってる方の、
はい。
まあ確かにさ、最後にカメラマンの人が死んじゃうっていうちょっと、悲しいことはあるけど、
はいはい。
僕ね、あそこってすごく面白かった時のダウンタウンのコントぐらい、笑ったんですよ。
笑った。ほうほう、うん、まあまあ、ちょっと笑、そうですね、笑えるところもありますね。
大笑いというか、なんかこう、なんか切ないけど、ちょっとおかしくてクスクス笑っちゃうみたいな、
うん、
ごっつい感じの頃のダウンタウン、良、うん、かった頃のね、
うん
うん、ワイドなショーをやめて、僕は正解だと思いますけど、松本人志さんは。
うん、僕は全然置いて、追ってなくて全然知らないんですけど、
そうですか。
なんかニュースでは見ましたけど、
はいはい、なんかね、世間のご意見番とかになってほしくなかったんですよね。
うん、まあ。
そうじゃなくて、うん、ああいう、こういうさ、こう、本当に端っこの、と端っこのなんかさ、重箱の隅みたいなところの切ないし、コントを描くみたいな人に会ってほしかったから、
うんうん、
そういう意味で言うと、もう僕はダウンタウンのコントを久しぶりに見たなぐらいに面白かったから、
うん、
全然短、あ、長く感じなくて、
うんうん、
いや、本当に、だから、不評なんだなって思うと、はい、もうちょっと強化していただきたいなっていう意味を含めて今日はちょっと出てきたという感じですね。
でも僕はそのラロコさんの目線というか視点は、 まあ、正直なかったので、その怒りの部分とか。
ああ。
うん。まあ、もっと細かいこと言うと、対比にもちょっと気づいてないぐらいだったので、先ほどの。
うん。
だから、まあ、それを、そう言われてみると、もっと評価が上がる人は全然いてもおかしくないかなって今ちょっと思いましたね。うん、まあ、本当、はい。
うん、あ、どうぞどうぞどう。
本当に、あの、デミアン・チャズルがその三つですか。
うん、
の怒りを込めて作ってるかどうかはまだ定かではないですけど、もちろん。でも、あの、でもわかりますよ、その。その、確かに、あの、ララランドはミュージカル映画ではあるけど、ミュージカルに監督が思い入れがあるっていうかね、愛があるかどうかは、っていう言われると、ああ、そうかもしれないっていうね、そこを描いてるわけではなくて、違うところを描いてるんで、
うん、
確かにそれはあるし、今回も、映画、愛の映画と見せかけて、そうじゃないのかもしれないっていうのをちょっと今思いましたね。うん、
多分映画っていうものを使って、
うん、
自分の怒りを表現したいだけの人だと僕は思っていて、で、僕は、僕と同じ怒りを持ってるんですよ、なぜかこの人。
ああ、
なんか、だから本当分かると、共感性があるという
か、うんうんうんうん。なるほど。
あと、このデミアン・チャゼルの、今回もダメな男ばっかり出てくるんじゃない？
うん、うん。
あ、ダメな人間か。
まあ、ね、女性も含めてね。
でもね、なんかね、もう、あ、映画によっては、もうこのダメな人見てられない、もうこの映画嫌いぐらいになっちゃうこともあるんだけど、デミアン・チャゼルで出てくる今までの映画で、僕見たセッション、ララランド、ファーストマン、バビロンの中で、
うんうん、
ダメ人間だなと思うんだけど、嫌いになる人いないんですよ、僕。あの、もしかしたら僕の隣にいて、自分に直接何かこう、ちょっかい出されたら嫌になっちゃうかもしれないけど、映画として見てる分には、
まあまあまあ、
愛しいなって思えるダメ人間ばっかりでね。なんだろうね、だ本当ね、ここまでぴったり合う監督って珍しいのかなって思うぐらい、僕もだから、そんなにはこういう映画って好きにならないんだけど、
うんうん、
なぜかこう、怒りという部分で、とても共通、怒りの部分で共通して、
うんうん、
どうしても忘れがたくなっちゃう感じなんですよね。
なるほど、うん。ちなみに、あの、ちょっと話変わりますけど、
うん、
その、ラロッカさんが何かをこう創作するときとか、
うん、
何かをまあ考えるとか、何かを作るときって、
うん、
その原動力に怒りがあったりとかってしますか？
怒りがある時もあります。
あ、
うん、だから、フィクションってやっぱり、こう、ある種、世の中を変えたいとかね。
うん。
世の中に自分はこうなった方がいいんじゃないかとか、
うん、
今こうだのはおかしいんじゃないかっていう、
うんうん、
やっぱ主張は、の MCU だろうが、
うんうん、
日本映画の娯楽作だろうが、
うん、
実は、作り手は込めてると思うんですよ。
うん。まあ、うん、多くの人はそうだと思いますね。うんうん。
で、それを惜しげもなく出す人っていうのかな。
うん。
だから。うん。
うんうんうん。まあ、あの、ラロッカさんから見ると惜しげもなく出してるっていうふうに見えるってことですよね。うん。だから、他の人はそうじゃないかもしれないっていうか、僕も、あ、そう、言われてそうなんだろうかなっていうふうに思ったぐらいなんで、うん、だからそこは、共感性の問題だとは思うんですけど、その、自分に近い、遠いみたいなね、うん、ところではあると思うんですけど、
なるほど、ね。そう思ってくるとこなんか、うん、
はい、
もう、ただの、ヒステリーとしか思えないですよ。
ヒステリ
ー。ゾウも、あの、特に、だから最初のさ、冒頭の、
うんうん、
もうちょっともう狂ったようなね、
そうですね、もう、
パーティー
狂ってますね、あれね、
うん。
ゾウをそこまで運ばせるっていうのもね、
う
ん、
そうそう。
でその運ばせ方もね、本当冒頭からこんな進化はやめてくれよってね。
そ, う そ, う、はい、そうなのよ。でも、うん、あれは多分ララランドのあの最初の、こう、なんだ、渋滞のね、車のシーンと同じ気持ちで作ってると思うわけ。あそこの渋滞のシーンだってさ、映画業界こんなに華やかになって、華やかで華やかって言うけど、うん、こんなにな、何もできずに、ただただ渋滞で染まってる人間いるの知ってんのみたいな。
ああ、うん、なるほどね。ああ、そっか、あそこも怒りが含まれてると。
そうです、そうです。映画作るだなんだ、上陸関係だ言ってるけど、象を連れてくにはこんなひどい目
に遭ってるね。そう、確かに確かに。なるほど。うん、
あ、だ同じことやってるんですよね。
なるほど。
で、 手を変え品を変えだから、その同じことをいろんな映画のジャンルでやってるっていう。
うんうんうん、
だってもうミュージカル作らないじゃないか、全然。
まあ、そうですね。今回はミュージカルではないですかね。ほとんど、まあ、歌のシーンはあったかなと思いますけど。
あの、うんうん、アジア系のね、女性の人、うん、あの、
はい、
フェイというかね、
うん、フェイという方ですね。はい、
あ、そうですね、うん。歌ってたけど。
うんうん
うん、だから、やっぱりララランドと同じこと言ってんだっていう感じを、なんか、サントラもさ、一瞬、え、これララランドっぽいみたいな。
なんかね、確かにそれをか、まあ、ちょっとあの、音楽は今回はジャスティン・ハーウィッツっていう方ですけど、うん、ちょっと待ってくださいね。では、ララランドはこの方がやってるかっていうと、やってますね。はい。ファーストマンもセッションもこの方ですね。はい。
うん、
まあ、それは同じもの感じてもおかしくないですね。
うん、同じものというかね、同じ、リズム、なんだろうな。同じ音階の場所みたいな。
ああ、なるほど。
明らかに。うん、
まあ、それは作家性はあるかもしれないですね、その辺もね。うんうん、
まあ。まあ。ぜひ、だから、
うんうんうん、
3時間ありますけどね。
うん、
もう一回そういう視点で見ていただくと、ちょっと変わるんじゃないかなっていう気は ね、 してますけど、う
ん。特に松さんはね、まだ見られてないんでね。
そうね。
ぜひ、ね。あ、そう。ま、っていうか、これ、あれか聞く、ま、見る前に聞かないか。
そっか。
うん、
怒りを見てくださいぐらいは。
そうですね。
言っときますか。
言っときますか。はい。
まあ、見ないんじゃないかな。
まあ、それはね、あの、都合もあるんでね、うん、あれ仕方ないですけど、ね、まあ、あの、機会があれば言っときます。
ですね。
はい、でも、なんでですかね、その、ララランドは結構、まあ、絶賛されたと言われてもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、うん、もちろんあんまり好きじゃないっていう方もね、うん、見えますけど、今回のバビロンは、まあ、残念ながら明らかに、あの、本国でこけたんですよね。その情報が先に僕、あの、日本にもね、伝わってきてはいたんですけど、で、うん、日本でもそんなに、こう、評価されてないというのは、何が違うんですかね、ララランドと。
アメリカ人もっとイカロ、なんか、もう、なんか、あれじゃ、デミアン・チャゼルの思う怒りじゃないことで怒ってんじゃないかな。
あ、
トランプ政権とかさ、わかんないけど、いろんな戦争とか。
まあ、
うん
うん、なるほど。
デビアン・チャゼルの怒りに付き合ってる場合じゃないっていうことはあるかもしれないですよね。
ちょっと時代には、今の世界の時代にはちょっと合ってなかったと、バビロンが。
でも、うん、不可逆の豊かさがあるんだよっていうところは、
うん、
やっぱ通じるところだと思うんですよ、
うん、
実はね、
うん
うん。ただ、だから、ララランドはすごくオブラートにくるんだわけ。その自分の怒りを、
うんうんうん、
多分、うん、すごくアンテナを張ってないと怒りに気がつかないんだけど、
うん
う
ん、
もうこれは剥き出しちゃったから。
な
あ、だってさ、道端でさ、怒ってる人、なんかわーわー叫んでる人いたらちょっと遠巻きに通るじゃん。
まあまあ、まあ、
なんかそんな感じなんじゃないですかね。
なるほどね、う
ん、でも僕はちょっと、あ、なんかその人の言ってること分かるってちょっと立ち止まっちゃった人みたいなかもしれないです
よね。なるほど、
うんうん、これはいい映画だと褒めてることになるのかな。
いやいや、褒めてるんですか。いや、でも、
でね、
うん、ラロクさんはなんかそういう目線で見られて、まあそういうものを感じて、いい映画だったと思われたっていうことですよね。うん、
最高でした、うん。まあ今年ベストでは実はないんですけど、
違う、
ベストの映画は別に出てきてしまったんですが、まあ、まあまあ、ベスト10にギリ入るかもしれないですね。わ、
うん、
からないですけど。
うん、まあ、ちょっと僕はその辺も含めてパンフレットを読み、うん、読み直そうって読んでないんで、まだね。読もうから。そういう、はい、そういうね、あの、監督インタビューが、もし載ってれば、まあ、もう、ロカさんの言った通りだなっていう感じにね、なるかと思いますけど、ちょっとわかんないですけど。
は
い、
全然違ったらどうしよう。
はい。そんなところですかね。はい、よろしいですか、
はい、あ、ありがとうございます。
はい。いえ、ありがとうございました。じゃあ、ロカさん、なんか最後に告知などあれば。
あ、そう。
はい。
ですね、僕、カープキャスト NC という広島東洋カープの野球のチームを応援しているポッドキャストをやってるんですけれども、
はい、
やってるというかそのメンバーなんですけど、そこから初で新たに新ポッドキャスト番組が誕生しまして、
はい、
トーキングスクエアっていう、英語でトーキングスクエアっていう、うん、ポッドキャスト番組ができて、これはあの、カープキャストのメンバーが、あの、野球ではない話題を、あの、いろいろそれぞれの人がいろんなゲスト呼んだりとかして、
うん、
もうざっくばらん、今のところ、 サッカーの架空の日本代表を選ぶみたいな回とか、
お
あとは、ミスター・チルドレンベスト10。
はい。それはロコさんのやつですね。
そうです。
はい。
で、この前やったのは、石山さん、銀座の石山さんと、
はい。
三重子さんと、
はい。
刺繍作家の宋紀子さん、
はい。
に来てもらって、箱舟っていうミステリー小説を読んで、その感想会をするみたいな。
はいはいはい。
で、一番近々のは、フォックスロット君っていう、
はい。
うん、MCU 大好きの日本ハムファイターズファンの人と、中島みゆきの良さを語る会っていう。
なんか、
今多分。
まずそんなのが来ると僕思ってなかったんで、この二人でって思って。はい。
今多分この4本が上がってるんですけど、はいはいはい、まあ、ここからも続々、まあ、続々になるか、まあ、別にこれその、週に1回あげようとかそういうんじゃなくて、思いついたらやろうっていう会なので、1ヶ月上がんなけたりとか、1週間にボンボン上がることもあるかもしれませんけど、
はい、
とにかくいろんな、話題満載にしていきたいと思いますので、ぜひそっちの方を聞いていただきたいなと思っております。
はい、
あと、ぜひ、この話題で、ラロッカと喋りたいみたいなのがあったら、ぜひ、それも受け付けますので。
なるほど、
はい。よろしくお願いします。ま
あ、ラロッカさんに何らかの連絡をすれば、良い
です、
ね。ま
あ、ツイッターの DM とかで、
はい。はい、なんか企画を持ってきてもいいと。
あ、いいです、いいです。
あ、なるほど。
ラフランスさん待ってますよ。
この間直接言ってたじゃないですか。はい。
はい
はい、はい。そうですね。
はい。
じゃあ、その辺もお願いいたします。
はい、お願いします。
はい。
ありがとうございます。
ということで、また聞いてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。